思い悩むな。イエス様が今日の聖書の箇所で繰り返し繰り返し、私たちに語っておられます。思い悩むな、思い悩む、思い悩むな、そういう言葉を6回、繰り返して、語っておられる。しかもただ言われるっていうよりは命令されてるわけですね。思い悩むな。それで私たちは、はい、分かりました、思い悩みませんってなかなかこう言えない。舌をペロッと出してる方もいらっしゃいますけども、そう言いたいんだけど、だけど思い悩んでしまう、そういうこう現実、思い悩みの中にいる、そういう自分たちをまた知っているものでもあるわけですね。だから今日の箇所にある信仰の薄いものよって言われると、なんかぐさってなんかこう思い悩んでる自分っていうのは信仰が薄くてダメだなって、こう今日の箇所を聞くとですね、なんかしょんぼり、シュンとしてしまうような、思い悩むなって、その言葉が何かその思い悩んでる自分の心をこうえぐるように聞こえてしまう時もあるかなって思います。私たちは日々の生活、本当に生きるっていうのはある意味では思い悩みの連続、それをこう経験し続けることだなって思います。誰も思い悩みたいとは思わないんだけど、だけどこれまで皆さんの人生がそうであったように、思い悩むことと無縁に生きることは人はこうできない。それこそ何を食べようか、何を着ようか、衣食住の衣食、そのこれからの先のこと、そういうことに始まってですね、仕事のことであったり、まあ、学生で言えば学校のことであったり、進路のことであったり、家族のこと、人間関係、将来の生活、老後、健康まあ挙げたらキリがない。いろんなことで私たちは、まあ、こうあれやこれやと不安に取りつかれて心配して、まあ、思い悩んでしまう。そういうことにいつも直面させられるわけですよね。本当にそういうことと 無縁でこれまで生きてこられた人っていうのはなかなかいないし、きっとこれからもそういう細々したことから始まっていろんなことで思い悩んでしまう私たちがこうあるわけです。だから思い悩むなって言われても悩んじゃう。そういう中でこのイエス様のこう言われた言葉、イエス様の命令、どういうふうに聞くのかなって思います。まあそう言われても無理ですよって、ちゃんちゃんで終わってしまうんだろうか。イエス様は思い悩むようじゃ信仰が薄いって、そうなんかこうダメ出しをするためにこの言葉を語られたんだろうか。違うと思うんですね。で、今日のところでこう繰り返し、出てくる思い悩むっていう言葉はですね、そのギリシャ語のもともとの字引きを引くとちょっと小難しい言葉ですけど、実存に関わる重大な事柄が心を虜にするって出てくるんですね。なんか非常に大きな事柄が自分のこと心を虜にしてしまう、なんかにこう囚われてる、それがこう重い悩みだ、重い煩いだっていうわけですね。で、そういうものにが全てかのように自分の存在が支配されちゃう。よくわかりますよね。そういうことどうですかね。心配事であったり思い悩んでることがもういつの間にかに自分の生活の全てを支配してしまっている。何かをしててもその頭の中にいつもこう心配事だったりこう気にかかる事柄が心を虜にしている。私ありますよね、そういうこと。見た目は私大きい、体が大きいので、先生はなんか悩みがなさそうでいつも元気そうねなんてよく言われるんですけど、私はこう見えてもものすごい気の弱い人間で、心配事があるとですね、いつも心にそれがかかっちゃうものなんですね。で、気がつくともういつもいつもそのことで、心がいっぱいになってしまっている、まあ、そういう、自分がいることを認めます。心が虜になんかになっちゃってる、何かこう囚われになってる。で、何とかしなきゃって自分で一生懸命力んでんだけど、なんかむしろそれが非常にガチガチになってしまって、でも不安はなくならない、 寝つきが悪くなって、胸元が苦しくなってくる、まあ、そういうなんかこう悪循環というか、重い悩み、心配や悩みの虜になっちゃう、そういうことっていうのは私たちの経験の中に、まあ、多かれ少なかれやっぱりあるんじゃないかなって思います。思い悩むなってイエス様が言われるわけですね。そしてそのイエス様はその思い悩むなって言われることと同時にですね、その私たちの目向いてるもの、自分の心配ばっかりに目が行ってしまっている、その向きを変えてくださるわけですね。空の鳥をよく見なさい、また野の花がどのように育つか注意して見なさい、2回イエス様はこの見るっていうことを言っておられる。新教ではここをよく見なさいって訳してる、そして注意して見なさいって、書いてます。ただ見なさい、空の鳥を見なさい、野の草を見なさいじゃない、よく見なさい、注意して見なさいってイエス様言われてるんです。これとっても大事なんですね。ちらっと見ることではなくて、少し前にあの礼拝の中で読んだあの徴税人のレビがね、イエス様にこう見られて招かれていった、イエス様が本当にレビのすべてを見通すような見方、本質を見抜くっていうことです。鳥がどういうふうに生きてるか、その本質を見てごらんなさい、そこに咲いてる野の草がどういうふうに育ってるか、その本質を見てごらんなさい、そこに神様の養いがあるってことが見えてくるでしょってイエス様は言われるわけですね。鳥は種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だけど神様はその鳥を養ってくださってる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。種をまくとか刈り入れをするとか蔵に納めるっていうのは、このイエス様のお話を聞いてた多くの貧しい農民の人たちが日頃してた日常の仕事ですよね。一生懸命一生懸命汗水垂らしながら仕事をしてる。だけどその中で蔵はなかなかいっぱいになってこない。ああ明日の飯どうすればいいのかなって、そういう具体的な不安を抱えてた。そういう者たち、あの空の鳥をよく見てごらんなさい。で、鳥は鳥で一生懸命やってるわけですよね。なんか自由気ままにやってるわけじゃなくて、一生懸命餌を探したりとか、鳥は鳥なりにやってるわけだけども、大事なことは、あの鳥を神様が養ってくださってるでしょ。ましてあなたたちは鳥よりも価値あるものじゃないか。そういうふうに言うわけですね。これ、ルカの福音書は面白くて、この鳥ってなってるところをカラスってなってるんですよね。字が似てるけど、ルカ福音書はカラスって言ってるんです。カラスってどうですかね、皆さん。カラス問題、東京では結構問題ですけど、イエス様の時代もカラスってね、あんま好き好まれた鳥じゃないんですね。レビ記なんかにははっきりと汚れた生き物の一つとしてカラスって書かれてる。だけどみんなが嫌っている、汚れてるって言ってるような、あのカラスも神様養っておられる。あなたたちそのカラスより価値あるものじゃないか。野の草を見てごらんなさい。これ文語訳だとね、今日直美さんが生けてくれた花、ユリが生けてありますけども、この野の花ってなってるところは野のユリってなってたんですよね。だけどもともとの言葉はユリって意味はなくて、本当にただそこら辺に道端に生えてるような草花、それを意味する花なんだから特別なお花、ユリなんかだとすごく綺麗だし選ばれてるようなお花だけど、こういうところに飾られる花じゃないんですよ。聖書にイエス様が言ってるのは、次の日に炉に投げ込まれる、つまりむしられて火起こしのための燃料に使われるような、そういう野の草でさえ神様はこんなにも美しく装ってくださってる。で、その装いっていうのは、あのソロモン、栄華を極めたソロモンもその装いに達することはない。ソロモンっていうのはすごい財産を持ってた人ですよね。聖書、旧約聖書を読むとですね、ソロモンの財宝っていうのは金5000トン、まあ、そう言われてもよくわかんないですけど、銀6万トン、ちょっと今の大体の時価総額で計算するとですね、 金だけでも17兆円になるんですね。ものすごい財産ですよ。もう栄華の極めたっていうふうに、その象徴ですよね。ソロモンの財宝って言ったら映画の世界なんかもね、使われるぐらいもう超金持ち、そのソロモンが着飾っている、そういう装いよりも誰の目にも止まらない、明日は炉に投げ込まれてしまうような花を神様はそれ以上に装ってくださってる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、イエス様は言うんですね。このましてっていうことが、今日イエス様がまず言おうとしているとっても大事なことなんですね。あなたたちは一体何者か、それを忘れちゃいけない。あなたたちはあの鳥やカラスよりも価値あるものではないか。その野の草、草花が装われている。ましてあなたたちを神がそのように装ってくださらないはずがないでしょう。神様の眼差しはあなたにそうやって向けられているんだ。そういうふうにイエス様はね、この山上の説教を聞きに来ていた人々に語ったわけですね。それ聞いた人たちは、これある種衝撃を持って聞いたんですよ。ものすごい驚きを持って聞いたと思うんですね。っていうのは、そこにいた人たちは病気をしてたり、いろんな患いを持ってたり、まさに思い悩みのただ中にいたわけですね。これからどうやって生きていったらいいんだろう。そういう思いでイエス様のもとにやってきて、そういう者たちにイエス様が山の上で腰を下ろされて語っている一場面なんです。多分そこにいた人たちはもう本当に着るものだってボロボロだったでしょう。ね、もう着るもの一丁らしかない。そういうものしかない。食べ物だってない。病気もしている。なんか町の偉い人からは、あいつら神から見捨てられてるって、そういうふうな眼差しでこう向けられて、希望、夢も希望もこう持つことが非常に難しい、そういう状況の中であった。だけどその一人一人に違うと、神様はあなたを本当に価値あるものとして養ってくださる、そういう方として見てくださっている方だ。あなたは神に見捨てられているような存在じゃないんだ。神の養いから漏れているものじゃないんだ。神様はあなた方と共にいるんだ。それが神様のご意志だ。そういうふうに語られたんですね。だから思い悩むなっていうこのイエス様の命令っていうのは、まず思い悩んでしまう私たちにダメ出しをしたり、こう落ち込ませたりするために語ってるんじゃない。むしろ心が恐れと不安に取りつかれてしまっている、何かの虜になってしまって、もうがんじがらみになって身動きも取れなくなっているような私たちのこのこちこちに固まった心を、もう一度神の養いを見てごらんって、あなたにその神様の養いは注がれているんだ、神の恵みはあなたに注がれているんだ、そういうもう一度こう神へと私たちを招こうとしている、そういう、こう言葉であると思うんですね。だ、それを聞いた人たちは本当にこうハッとさせられたんじゃないかなって思うんですね。あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要なのをご存知である、だから思い悩むなって、ただ思い悩むなって言われてるんじゃない。神があなた方と共におられる、そして神はあなた方に必要な一切のことをご存知である、だから思い悩むなって、大丈夫だって、あなたは生きていくことができるんだ、そういう中でイエス様はこのことをこう命じられた。あなたは神様の、言ってみれば究極の大丈夫だ、その中にこう置かれている、それを聞いて生きることができるんですよ、イエス様はそのようにこう語られたわけです。私 の、 教会の母の一人である瀬底のり子先生、瀬底のり子芝居がいますけども、希望学校時代に私は大変お世話になったあの先生の一人ですけど、そののり子先生のですね、口癖っていうのはいくつもあるんですけど、その口癖の一つがですね、大丈夫よっていう言葉なんですね。何か言っててもですね、 大丈夫よって言うんですね。事柄結構深刻なことをみんなで話したら、大丈夫よって言われる。で時々ですね、その大丈夫よっていう言葉が腹立たしく聞こえるんですね。そんなに無責任に言うなって、あの何が大丈夫なんだっていうふうな思いに駆られるんですけど、でもやっぱりその大丈夫よっていう言葉がですね、なんかこうに支えられるっていうことが結構いろんな時にあるんですね。で相談に来て大丈夫よって言ってもらえる、その一言でなんかねちょっと元気になる瞬間っていうのは不思議と人間ってあるんですよね。あの再利用幼稚園で私がいつもお世話になっている川上彩子園長先生、この園長先生もその則子先生に通じるものがあるんですね。なんか結構現場はねごちゃごちゃしちゃってて、敦子さんそのただ中におられますけども、でいろんなことがね大変なことになってるような感じがするんですけど、でも大丈夫よって言うんですね。根拠なく、でも根拠はあるわけですね。それは神様がおられるんだから大丈夫よって、言われるんですね。信仰の薄い私なんか本当にそうかななんて思うんですけど、だけど大丈夫になんとかなってるとこって結構あるんですね。でやっぱその信仰に裏打ちされた大丈夫だって、そういう言葉をねやっぱ私たちは聞くことができるし、やっぱそういう声を聞くことができてるってことはね、これすごく大きなこと、大事なこと、そこに本当って疑いが思うことだって私たちはありますよ。本当かしらって信じられない。だけど神様はそう言われるんです。大丈夫だ、私があなたと共にいる、私はあなたを価値あるものとして見ている、私はあなたを養う。イザヤ書で先ほど読んだ言葉の中で、シオンは言う、主は私を見捨てられたって。シオンというのはエルサレムですね。エルサレムはバビロンによって滅ぼされてしまった、もう夢も希望もなくなっちゃった、国も失われた、ね、そういう中で、ああ神様は私たちを見捨てたんだって、私たちは神様に見捨てられてしまったって、思い悩みの中で試練の中で私たちはそういう思いになります。ああなんか神様に見捨てられちゃってるな、私の主は私を忘れられたって。だけど言うわけです。女が自分の血の身子を忘れるであろうかって。我が子を忘れる母親がいるだろうかって。まあ、最近ちょっとショッキングだね、ニュースが飛び交うので、こういうとこ読むとちょっといろんなこと考えさせられてしまいますけども。でも母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れたとしても、私があなたを忘れることは決してない。私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。皆さん、神様の手のひらに刻みつけられるってどういうことでしょうね。神様の手に皆さんは忘れられないものとして刻み込まれる。どういうことなのかなって思います。でも私この言葉をいつも読むと、不思議とイエス様の十字架の釘の手のひらを思い起こすんですね。イエス・キリストが釘を打ち抜かれた、釘を刻み込まれた、あの手のひらを思い浮かべるんです。でまさにあの手のひらの痛み、あの釘を打たれて十字架の上で、我が神我が神なぜ私を見捨てられたのかって、神は私を見捨てた、その叫びと共にあるがために、私は決してあなたを忘れない、あなたは私の手のひらに刻みつける、そういう十字架の手のひらを私はこう思い起こすわけです。私たちは思い悩みます。神様なんかいない、そうは言われたって信じられない。だからキリストは十字架にまでかけられた。十字架につかなければならなかった。我が神我が神なぜ私を見捨てたのかっていうところまでキリストは味わわなければならなかった。それは思い煩いをいつも抱えてしまう、神なんているもんか、そうとしか思えないほどに心が固くなってしまっている私たちのその苦しみを知ってくださるために、キリストは十字架にかけられた。 イエス様は思い悩みを一切知らない中で思い悩むなって語っておられる方じゃないわけですね。誰よりも思い悩み、その苦しみを知ってくださるお方です。知っておられる方ですよ。イエス様はどうですか？イエス様の生涯何も悩みがないで、神に全てを委ね切って平安の中に波風もなく生きた人生でしょうか？決してそうではないと私は思います。いや、イエス様は神の子だからそんな心騒がせるなんてないよ。福音書読んだらそんなイエス様の姿ないですよね。あの十字架に向かっていくただ中で、ゲッセマネの園で、我が神我が神、この杯を取り除けてくださいって、私は死ぬほどに苦しいって、誰ほども苦悩されたですよ。弟子に見捨てられて、人に裏切られる、そういう悲しみを誰よりも知ってくださっている方です。そして極めつけには、あの十字架の上で私は神に見捨てられた、そうとしか言えない叫びをも引き受けてくださった、そういう悩みさえも知ってくださっているお方。しかしその方が今も生きておられる主として、今日私たちに思い悩むなって語ってくださってるんです。思い悩みと無縁の人から思い悩むなって言われたって、ふざけんじゃねえって私たち思うものです。何が分かるんだって言いたくなります。でも神様は違うんですよ。神様は無痛じゃないんです。悩みないところで思い悩むなって言っておられるんじゃない。誰よりも神ご自身が思い悩みを経験されている中で、しかしなおその神が私たちと共におられる。だから思い悩むな、私が共にいる、イエス様は語ってくださったわけですね。賛美歌280番にね、イエス様の生涯を歌った賛美歌がありますけども、貧しき憂い、生きる悩み、つぶさになめしこの人を見よ。イエス様は生きる悩みを知ってくださる方ですよ。その方が今日なお悩むなって私たちに呼びかけてくださってる。私があなたと共にいるからだって。思い悩むなっていうこのイエス様の、まあ言ってみれば命令ですね。聖書は一貫してそうですけど、神様の命令の前には必ず神様の恵みが先にあるんです。神があなたの悩みを知っておられる、そして神はあなたの必要すべて知ってくださっている、あなたを価値あるものとして何よりも先に主を与えてくださった。だから思い悩むな。あのモーセの十戒もそうでしたよね。戒めのある前に必ず神の恵みが先にある。だから私たちは思い悩むなって命じられているわけです。で、今日朝教会学校の礼拝がここであってですね、子ども賛美か、最近教会学校は非常に子どもたちがいっぱいいて、賛美もすごく元気でね、とても嬉しいんですけど、今日明先生が創世記から説教してくださって、でその後に賛美歌を、こう子ども賛美歌を歌いました。君が好きだってっていう賛美、可愛らしい賛美歌があるんですね。ラララララって歌い始める曲なんですけど、君が好きだって誰か僕に言ってくれたら空元気になるって、そういう歌リズムで、君が好きだって誰か僕に言ってくれたら空元気になる、君は大事って誰か僕に言ってくれたらちょっと度胸がつく、君と行くよって誰かが僕に言ってくれたらほらその気になる、君が好きだよ、友達だよ、イエス様の声が聞こえてくるっていう、まあ、そういう4番までの歌詞なんだけど、キリストって方はそういう形で私たちに声をかけてくださる。その方が思い悩むな、私がいるじゃないか、そう声をかけてくれる。だからお前たち信仰薄いな、イエス様は言われてるんじゃない、なんか私たちがあ、なんかちょっと元気になるな、あそうか、あなたが一緒にいてくれるんだ、そのことに気づいてほしい、そのことをイエス様は今日語っているんだなって、この賛美歌を朝歌いながらなんか思い起こされ、思いました私は。そしてこのキリストに出会うときに そしてこのキリストの声を聞くときに、本当に私たちは深い悩みを抱えるものだし、悩み続けてしまうものだけど、その悩みに対して少しこう向き合っていく、それを克服していく力がこう湧いてくるんじゃないかなってこう改めてこう思うわけですね。私たちにとって大事なことは、悩みがなくなるってことではなくて、その悩みが悩みでなくなるっていうことだと思います。悩みがなくなるってことを願ったら、その願いは叶えられないですよ、多分。だってこれまで悩みがなくて生きてこれなかったんだから、これから先だって悩みはあり続けます、残念ながら。だけどキリストと共に私たちが歩むときに、その悩みが悩みでなくなるっていうことはあり得るんだと思うんですね。キリストと共にそのことに向き合っていくときに、ほら私がいるだろう、そうかって気づかされるときに、同じ悩みの中かもしれない、同じ嵐の中かもしれない、だけど生きていける、そういう力を私たちは得ることがね、イエス様と共にいるってこと、その声を聞くことで力をいただくことができるんだって思うんです。私たちは大事なことは、神なしに悩むんじゃないということです。イエス様抜きに悩むんじゃないってこと、神と共に悩めるんだってことです。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。神の国、神のご支配、神の力、そういうものを私たちは求めながら生きることができるっていうことです。人生の中で神様なしに生きるんではなくて、神がいる、神が共にあるっていうところで共に生きることができるっていうことですね。悩むなって、悩んじゃいます。だけどイエス様と共に悩むことができる、そのことを忘れるな。私たちの思い、私たちはこう思い悩みの現実と神様の約束と、その本当に狭間の中でこう揺れ動きながら、一生懸命神の約束、言葉を聞きながら生きるっていうのが、私たちクリスチャンの信仰生活の実際かなって思います。でもそこに今日も思い悩むな、私があなたと共にいる、そういう、こう語りかけが聞こえてくる、この礼拝の中でそういう御声を聞く、そこに私たちがいるってことを忘れないで歩んでいきたいなって思います。先週私は1週間、まあ、木曜日はちょっと峰山に出かけたので行けませんでしたけども、病院におられる柏瀬さんのところに訪問しています。で、今日司法に書きましたけども、お話しする中で柏瀬さんが神共にいましての賛美歌がとても一番好きなんだって教えてくださって、実は洗礼式の時にその歌を歌いたかったっておっしゃって、洗礼式でそれ知らなかったので、主我を愛す歌ったんですけど、先に知ってれば神共にいましてを歌えればよかったなっていうふうに思ったんですけど、古い中古だったんですけど CD があったので、まあ、それを受選のプレゼントとして送ることにして持ってきました。だけど CD デッキがちょっと電池切れとかで不具合があって、まだ実際かけれてないんです。だから私が行くたびにですね、この神共にいましてを、生歌で、お聞かせしているわけですね。私の声で申し訳ない。だから1週間ほぼ神共にいまして、行く道を守り、って歌い、来ましたけども、また会う日まで神の恵み長みを離れざれ、また会う時まで神様の恵みがあなたから離れることがありませんようにって、毎週毎日こう歌って別れてきたんですね。でもそれこそこの先どうなっていくのか、本当に私たちの手の中じゃ分からない、もしかしたら本当にこれが最後の別れになるかもしれない、地上でね。だけど神の祝福があなたから離れることがないように、そういう、こう祈りの思いで一週間歌ってきました。でもこの祈りは、私たちが毎週この礼拝から送り出されるときに、また会う日まで神の恵みがあなたから離れることがないように、私たちは一人で旅路を歩むのではないのです。神共にいまして 私たちはそれぞれの1週間の生活にまたここから送り出されて、そのことを忘れるな、そのことを忘れて思い悩み続けるなということです。健やかに悩みなさい、神と共にあって、そういう呼びかけを私たちは今日受けたことを感謝して、また1週間神と共に送り出されて、それぞれの旅路送り出されていきたいと思います。そしてまた会う日まで、来週主の日に神と共に歩んだ民としてこの場に戻ってきたいと切に願います。大丈夫です、イエス様が共にいてくださる。だから私たちは安心して悩み苦しみの世界にまた戻っていくことができるわけですね。神様と共に健やかに歩みを始めたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、皆をあがめます。神の祝福が私たちと共にあることを御言葉を通し知ることができますことをありがとうございます。時に私たちはそのことを疑い、また信じられず悩みの中に埋没してしまう者たちでありますけれども、なおそこにも十字架の主が共にいてくださることを信じ歩むことができますように、すべてを主に委ねながら歩むこともできますように、私たちの心を柔らかくし、また広げてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌の451番を賛美いたします。